コロサイ人への手紙第1章19節から23節まで。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。今日の説教をキリストにある和解というテーマで中尾牧師に取り次いでいただきます。
K-FAX というクリスチャンの放送局があります。毎年ベイエリアの牧師たちのために超党会プレイヤーブレックファストを開いてくれています。昨年出席できなかったのでどなたが司会をなさったか分かりませんが、それまでは K-FAX の総支配人であるロン・ウォルターさんが司会を務めておりました。2008年2009年、彼は開会の祈りの前にコロサイの1章13節から18節を全部暗記していて、こう空で朗読されたんですね。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。で、彼がこう宣言しますと会場から大きな拍手が沸き起こりました。その拍手は万物の主であり教会の頭であるキリストを崇める拍手でした。そこに集まった牧師たちはこの御言葉に励まされて、あらゆるものの主であるお方が教会の頭なんだ、そして教会を守っていてくださるんだ、そのことを感謝しました。またすべてに勝る最高のお方に自分たちがお仕えすることができている、そんな喜びを共に分かち合ったものです。このようにコロサイの手紙はイエス・キリストの素晴らしさを褒めたたえています。でもイエス・キリストの素晴らしさは、イエス様が神の御子、最高のお方、第一のお方であるということだけではありません。この神の御子が人となられた、すべてのものの作り主が作られたものとなってくださった、最高のお方が最も低くなってくださった、第一のお方がしもべになってくださった、そのことにあるんですね。22節、御子の肉の体においてありますように、神の御子は人となられました。20節に、その十字架の血によってとあるように、その体から血を流し、その命をイエス・キリストは投げ出してくださった。もしイエス・キリストが人となってくださらなければ、また十字架の上で血を流し死んでくださらなければ、イエス・キリストがどんなに素晴らしいお方であったとしても、私たちはイエス・キリストとは何の関係もない、そういうもので終わってしまいます。いや、関係ないどころか、私たちは 神の敵として神の裁きのもとにその裁きを受ける、そして終わるものであったわけです。21節に、あなた方も勝っては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったと書いてあります。同じことはエペソ人への手紙で次のように言い換えられています。エペソの2の1から3です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かっては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。人は生まれながらの罪人であり神の敵であり見怒りを受けるべき子らである。これは多くの人には抵抗のある教えですね。なかなか受け入れにくいです。それよりも人は皆善良い性質を持って生まれてきましたよ。人間みんな神の子、また誰もが愛されるために生まれてきたんだ、そういう教えの方がよっぽど人気があります。確かに聖書を開いていますとアブラハムは神の友と呼ばれました。イエス様も弟子たちをしもべとは呼ばないで友と呼ばれました。また神様が私たちが生まれる前から私たちを選んで私たちを愛してくださった、そんなことも書かれています。しかしそれは人に罪がないとか人は神に愛される資格があってそれは当然であるとかそういうことを言っているのではありません。アブラハムが神と友と呼ばれたのはアブラハムが何の落ちともなくずば抜けて優れていたからではありませんでしたね。アブラハムも多くの罪を犯しました。不信仰になりました。失敗を重ねています。けれどもアブラハムはその都度悔い改め神に信頼し神様との友情を保っていったのです。アブラハムと同じように神様に愛されたダビデも自分は神様に愛されて当然だとそんなことを一度たりとも言っていません。むしろ羊飼いの少年をイスラエルの王にしてくださった、その神様の恵みを彼は褒めたたえています。王になってからも大きな罪を彼は犯していますが、その罪を許してその王位を保ってくださったその神様の憐れみをいつも心に覚えていました。憐れみというのは傷つき苦しむ者に対する神様の愛のことです。恵みというのはそれを受ける値打ちのない者に対する神の愛です。聖書で神の友と呼ばれた人たち、神に愛された人たち、それは当然の権利、受けて当たり前というのでなく、自分たちの受けた愛は憐れみの愛、恵みの愛であるということを本当によく知っていました。パウロも同じように神様の憐れみと恵みを知っていた人ですね。パウロはコロサイのクリスチャンに、あなた方も勝っては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったとそう言いましたが、そう言った時に実は私はもっとそうでしたというふうに言いたかったんだろうと思います。ご承知のようにパウロは元キリストに敵対し教会を迫害した人でした。クリスチャンを捕まえては牢に入れていました。パウロは使徒になってキリストのために大きな働きをした後でも自分がキリストの敵であったということを決して忘れないでいました。ある人たちはこうしたことについて、パウロはいつまでも自分の過去にとらわれている、そう批判していますね。そうじゃなくってもっと積極的にものの考え方をしなければいけない、過去を見るのは消極的だ、 などと批判する人たちもありますが、その批判は的を得ていません。パウロは自分の過去にとらわれているんじゃないんです。その罪を許し和解を与えてくださった神様の大きな憐れみ恵みを褒めたたえているんです。自分の過去を見つめることは決して消極的、後ろ向きなことではない、またマイナスなことでもないんです。それをごまかさずに、それと向き合うことによってむしろ大きな神様の恵みを思えることができるからです。あるテレビドラマで、マイナスかけるマイナスはプラスだ、マイナスとマイナスをかけたらプラスになるんだ、そんなセリフがありましたけれども、そうですね、私たちが自分の罪の大きさを認めるならば、それによって神様の恵みの大きさををももっと認めることができるようになります。パウロはそういう人でした。過去の自分がキリストに敵対していたというマイナスをプラスに変えた人です。そして神様の大きな恵みをいただいて、他のどの人よりも大きな働きをすることができました。私たちも聖書が教えるように、素直に自分には神様との和解が必要なんだ、そのことを認めようじゃありませんか。それができたら、それから後の和解のプロセス一切心配はありません。それはすべて神の方で備えられ用意されているからです。本来和解というのは、誰かに損害を私たちが与えたとしますと、損害を与えた私たちの方からごめんなさいと言って、その迷惑をかけた人にお詫びをすること、償いをすること、許しを乞い仲直りを願い出ること、それが和解ですね。すべての罪は、それが人に対するもの、社会に対するものであったとしても、最後には神様に対する罪になりますね。なぜなら神様がすべてのものをお作りになり、神様が私たちに核があれとご自分の御心を定めてくださったからです。人間の罪、それは他の人を傷つけます、社会を傷つけます、そしてその人自身をも、罪を犯しているその人自身をも傷つけます。でもそれだけで終わらないのです。神様の栄光、神様の栄誉を傷つけるのです。ですから本当は人間の側から神様に和解を申し出て当然なんですが、残念ながら人間はそれほど素直ではありません。自分がこんなひどい目に遭ったのは両親が悪いからだ、教師が悪いからだ、上司が悪いからだ、夫が、妻が悪いからだ、周りの人のせいにする、ひいては神様のせいにまでしてしまう、まあそんなところに人間の罪深さがあるように思います。しかし神様はそんな頑固な人間に対しても、ご自分の方から和解の手を差し伸ばしてくださいました。アダムが罪を犯して神の目から隠れようとした時、神様は何とおっしゃいましたか。アダムに、あなたがはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、 Where are you? そう呼びかけてくださいました。ご自分の民として神様が選んでくださったそのイスラエルが神様から離れていった時も、神様はイスラエルに、背信の子らよ帰れ、私があなた方の背信を癒そう、そう語りかけてくださいました。イスラエルは自分の方から誠の神様を捨てたんですよ。神様がイスラエルを捨てたんじゃないです。イスラエルは神様を捨てた。そして偶像の神々を礼拝した。それに従っていった。その結果、様々な災いに遭いました。いわば自業自得です。自分で撒いたものを刈り取っているだけです。なのに神様は、イスラエルが苦しむ時には、ご自分も苦しまれ、それを憐れみ、イスラエルに手を差し伸べ続けてくださいました。 そして最後に、神はご自分の御子を世に遣わしてくださいました。イエス・キリストは聖なる神と罪ある人間とが和解できるために、ご自分の命を十字架の上で投げ出してくださった。それを私たちの犯した罪の償いとしてくださった。私たちが神と和解するときに支払わなければならない、そのすべてのものを支払ってくださったのです。22節にこうあります。神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。今日の裁判では、和解のためには多額の和解金というものを用意しなければならないことがありますね。もし神様が人に和解のためのその和解金支払いを要求されたとしたらどうでしょう。支払える人はいるでしょうか。誰一人いません。私たちが神にかけた損害は本当に計り知れないものです。私たちの何によっても償うことができないのです。しかしそれができるお方がありました。それがイエス・キリストです。イエス・キリストはご自分の命を十字架の上で投げ出してくださることによって成し遂げてくださいました。皆さん、和解のすべての道筋は神が備え、キリストが成し遂げてくださっている。私たちができることはそれを信仰を持って受け取るだけです。いかがでしょう。もう皆さんは神様との和解を受け入れ、そして和解の身である神様との平和をいただいているでしょうか。神様からの平安を心の中に宿しているでしょうか。コロサイの手紙は和解ということをここで語っていますけれども、その和解は人間だけにとどまらないという驚くべきことを語っています。20節その後半にこうあります。御子によって万物をご自分と和解させてくださった。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださった。神は万物すべてのものをもキリストにあって和解させてください。人間だけでない、万物をもと言っているのです。で、このことはしばしば誤解されるんですが、キリストを信じる人も信じない人も自動的に罪が許されるとか、神様と信仰なくても和解させられているとか、そういうことではないんです。で、ここで言っているのは万人とは書いてませんね。すべての人とは書いてません。万物、すべてのものと書いています。ここでは人間が救われるだけでなく、他の被造物もまた神様の栄光の中に入るということを言っているわけです。万物は御子によって御子のために作られ、御子にあって成り立っていると前の箇所にありました。そうであるならば、万物はまた御子によって和解させられるはずです。近年エコロジーという言葉が頻繁に使われます。誰もが地球環境のことを考えるように、そういうテレビを見るとそういうコマーシャルでいっぱいですね。人間が救われるだけでなく、自然界も地球も、いや宇宙も救われる必要がある、そういうことが考えられるようになってまいりました。で、これをエコロジーというのは現代の思想、新しい思想だと思われていますけれども、そうじゃありません。聖書は現代人がエコロジーということを叫ぶ何千年も前から、人間の救いだけでない自然界の救いというものも教えてまいりました。神様はこの世界を作り、人間を作り、 人間に世界の管理を任せました。しかし人間は罪を犯し、世界は混乱してしまいました。今日の環境の破壊、それは人間の罪の結果でしょうね。ですから被造物の方に、自然界の方に責任があるわけじゃないのです。被造物、自然界もまた救いの時を待ち望んでいます。ただ、この神様の救いが実現するためには順序があります。最初にイエス・キリストの十字架による人間の魂の救いがあります。その次に、今度はイエス・キリストがもう一度天から私たちのところにおいでになる、その再臨の時に私たちの体も救われる、その救いの完成の時があります。その時に被造物もまた救われる、被造物の救いが完成するというのです。そのことはローマの8章の19から22というところにこう書かれています。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れの時を、現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。キリストの救い、神の救いのご計画の大きなそのビッグピクチャーをここに見ることができますね。キリストはキリストを信じ、キリストに従ってきた者たちに栄光をお与えになります。その時に被造物をもその栄光に預からせてくださる。すべてのもの、万物が新しい秩序の中に入る。その時をもちろん私たちも待ち望み、被造物も待ち望んでいるのです。イエス・キリストによる和解、なんと素晴らしいことでしょうか。それは私たちと神との関係、またそれが正されることによって私たちと他の人との関係、それが改善されていく。それだけではない、私たちとこの世界環境との関係も変えられていくのです。やがて来る日の栄光は想像もすることができないほど素晴らしいものです。でもその素晴らしさの一部は今でも味わうことができます。それはイエス・キリストが十字架の地で作ってくださった平和、平安を受けることによってです。20節にその十字架の地によって平和を作りとあります。これは今朝の最初の賛美でも賛美しましたね。キリストは十字架によって、その十字架の地によって平安を作り、私たちに与えてくださった。和解の実、和解の結果、それは神との平和です。イエス・キリストにある平安です。それはこの世は決して与えることができないもの、人の力では作り出すことのできないものです。今日に私たちの社会は競争社会ですね。そして不安な社会です。みんなが平和を求めている、平安に飢え渇いている、なのにそれが得られないでいる。なぜでしょう。神様との和解が成立していないからです。本当の平和、平安は神様の和解からしかやってきません。本当の平和、平安を得るために差し出されている神様との和解、それを自分のものとしようじゃありませんか。コリントの第二五章十八節から二十節、コリント第二五章の十八節から二十節にこう書かれています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、 また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。パウロは神が懇願しておられると言います。神様は主権者ですから、私たちに命令すればそれでいいのです。なのに神様の方からお願いだからこの和解を受け入れてほしい、お願いします、まるで神様が頭を下げて私たちに願っているようだ。これは神様の熱い思いを表していますね。この神の熱い心を知って誰がそれに応えずにおられるでしょうか。この日神様の懇願に応え、キリストが備えてくださった和解をお一人一人信仰を持って受け取ろうじゃありませんか。そして平安をいただき、平和をいただいて進んでいこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。憐れみ深い神様、私たちは自分の罪の大きさ、深さを思うとき、同時にあなたの恵みの大きさ、憐れみの深さを覚えることができます。あなたが、あなたに背を向け遠く離れていた私たち、いいえ、あなたの敵であり、身怒りを受けて当然の私たちに、愛を注いでくださった。和解の手を差し伸ばしてくださった。今も差し伸ばしてくださっていることを心から感謝します。あなたが備えてくださった和解を受け入れ、和解の結果である平和と平安を豊かに受け取ることができる私たちとしてください。恵み深い主イエス・キリストのお名前で御前に祈ります。